4ページ。姿勢一般質問。姿勢一般質問は、議案質疑のほかに、姿勢全般にわたって、市の行政事務の状況や、将来に対する方針などを正すもので、定例会に限って行われます。今回は、14人の議員が登壇し、市の考えを尋ねました。4ページから11ページまで、登壇順に主な内容を掲載しています。なお、各議員のタイトル下の QR コードを読み込むと、録画放送をご覧いただけます。獅子の誠議員、東濃西部広域ゴミ焼却施設、4ページ。石田浩二議員、東濃西部広域ゴミ焼却施設建設について、5ページ。亀井義樹議員、水道事業の持続可能な未来構築について、5ページ。木所裕二議員、地域の特性を生かした公園整備について、6ページ。加藤智明議員、南海トラフ地震をはじめとする大規模災害への自助・共助と公助について、6ページ。吉田元隆議員、多治見市の都市計画について、7ページ。玉置真一議員、環境と共生する町多治見、循環型社会の形成について、7ページ。林義行議員、第8次総合計画、持続可能で希望ある未来に向けた見直しの必要性、8ページ。成田康弘議員、強固な自治組織こそが快適に暮らせるための基盤、良好な地域コミュニティが最強の地域力に、8ページ。井上明美議員、子供をもっと外に、みんなが楽しい魅力的な公園を、9ページ。三輪久子議員、幼稚園保育園の認定子ども園化方針について、9ページ。羽狩拓也議員、多治見市が目指す窓口行政の形とは、コンビニ交付開始を踏まえて、10ページ。柴田正也議員、多治見市の魅力について、高木市政1期目2年間の振り返りについて聞く、10ページ。寺島義江議員、使用済み紙おむつのリサイクルとゴミ減量化について、11ページ。獅子の誠、東濃西部広域ゴミ焼却施設。令和6年5月に、多治見市、瑞浪市及び土岐市におけるゴミ焼却施設等の整備及び管理運営の広域化に関する協定が締結された。東濃西部広域ゴミ焼却施設。以下、広域ゴミ焼却施設は、令和19年に稼働予定であるが、市民との合意形成をしっかり図っていく必要がある。抱えている課題などについて以下の質問をする。問い、広域ゴミ焼却施設が必要な理由と、広域化することのメリット・デメリットは何か。答え、環境文化部長。3市のゴミ焼却施設は、建て替えの時期に来ていること、将来的な人口減少により、各市単独でゴミ焼却施設を新設し、維持していくことは財政面で厳しいことから、広域ゴミ焼却施設が必要である。メリットは、 より効率的かつ安定的に廃棄物を処理できること、脱炭素社会の実現に寄与する設備や廃棄物発電などによりエネルギー回収ができること、3市で費用負担することで大幅なコスト削減が期待できることである。デメリットは、建設場所によっては収集コストが増大すること、焼却炉の方式や設備により、分別収集や持ち込みゴミの種類の変更が必要になることが考えられる。問い、広域ゴミ焼却施設建設候補地の一つとして、高田町地内が選定された理由は何か。答え、環境文化部長、3ヘクタール以上の用地確保が可能であることと、工業団地に隣接しているため、発電した電気や排熱利用が期待できるためである。問い、広域ゴミ焼却施設について、住民の意見が反映される仕組みを整えてもらえるのか。答え、環境文化部長、建設候補地として指定された地域では、説明会の開催を予定しているほか、地域の皆様からのご意見について、対応を検討するとともに、ご理解をいただけるよう丁寧に説明をしていく。問い、ゴミ焼却施設では、ダイオキシンや悪臭の心配がある。三の蔵センターではどうか。また、広域ゴミ焼却施設では、どのようなことが予想されるのか。答え、環境文化部長、三の蔵センターのダイオキシン類は、排気ガスの排出基準を下回っている。広域ゴミ焼却施設は、技術の進歩により、さらに安全な設備となる見込みである。